2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、そうそう、これから放送なんですけれども、先立ちましてちょっと告知をですね、させていただきたいと思っておりますね。我々のイベントが、
そうだね、
来たる5月の24日に
木曜日、
大塚ドリームシアターという場所でですね、 KFG 新章地下アジト会議というね、新章の公演でございますけど、この第2回目、若葉の頃と題しまして、5月24日木曜日19時スタートで、19時半スタートで、やりますので、ぜひ来ていただきたいなと思いますので ね、
そうだね、2回目で、
はい、
もうあの1回目も本当に満員で迎えること
が、はい、非常に盛り上がって、その後オフ会もぜひ参加していただいたらなと。
オフ会がまたね、楽しいんだけどね
オフ会だけでいいんじゃないかっていうね、ありますけども、これでぜひあの拡散していただいて、あの予約フォームの方も用意してますんで、詳しくはツイッターなどでね、
はい、
ね、相当が毎日あのリツイートしてますから、
毎日やんなきゃ、
お願いします、よろしくお願いします。ということで本編をお聞きください。はい、さあ始まりました、錦糸町フットボールゲームでございます。私口上げたシアンライトライス総長であります。そして
真のフットボール革命の視聴者ロック総統である。
どうもどうも、お久しぶりですね、総統で、
じゃあ先週来ないから、
すいません、
先週、先々週、
先々週、そうですね、だから消灯とはお久しぶりなんですよね。
そうそうそう、で俺が、はい、3週前は俺がスケジュール飛ばしちゃったから、久々です
、すれ違いでございましたよね。それ本当にいろんなことがありましたね、その間もですね。
今日は、
久々、
参謀長いないから。
そうなんですよね、
うん、
なんかいろいろ忙しくされてるですから、今日はあの久々に起点さんにお邪魔して、ね、あれしてるんですけど、ちょっとすみません、体調がすごい悪くて、
すごく具合悪そう、
ちょっと飲みすぎまして、
飲みすぎ、もう夕方の4時いや夕方7時だよ。
そうですよね、
まだ残ってんの酒、
昨日の朝、今日の朝まで飲んでたんですね。で今日の朝草サッカー行って、
二日酔いで、はい、そのまま行って、
で2回だけボール蹴った後芝生で寝てったんですねまだ抜けてないですね。いや相当今日はちょっとだから、相当は喋っていただいていいですか。
いやもちろん、はい、最近あのなんで飲んでたの今日
は。喋り出して、
うん、
調子悪いことにより気づきました。
より気づいた
お願いしますちょっと、
うん、はい、なんでちょっと酔っ払ってる原因を教えてよ。
上海の上皇のサポーターが ACL で来てまして。
ああ鹿島戦で。
そうです、うんうん、前も言いましたけど、その、若者とですね、
うん、
酒を組み交わしておりまして、それが2日間
普通
でいた次第でございまして、
中国人とその飲み方したらそれはそうなるよ。
そうです、すごい飲むんだから、もう日本酒の飲み方とかもう知らないんじゃないか、ね、
知らないんだ、チビチビ飲むとか分かんないでしょ、
はい、
紹興酒みたいにクイッていっちゃうでしょ。
そうなん、あとねタバコをすごい配ってくれるんですよね、
ははは
そういう文化があるみたいで、
ははは
で進めてくれるから、やっぱ僕本当 ACL のたんびに禁煙が破られるんですよ、うんそうなんですよ。
タバコは、共産主義の時は高級品だったので、
なるほど、
こう上げると喜ぶっていうところが、はい、まあ、昔からあの中国にはそういう文化があるんですよ。
あの1200円ぐらいするね、天使っていうタバコがあるんですよ。天の子って書いてね。
そうそうそう、今も、
ね、
タバコは高い
ん。真央さんは天使が好きでしょって言って渡されるから、ありがとうございます
っっ。ちょっと中国のタバコって癖ない、ね、
そうですね、ありますね。
食って喉に来るし、
だって12ミリとかです
もん。そうそうそう、あのライト指向とかないんだよね。
そうなんですよね
ないない、
男らしいですよね。
そう、匂いもねちょっとね、はい、香辛料が強かったりする。
だからその昭和の 新聞記者ぐらい吸いますからね。
昭和の新聞記者いいね。
ACN の喫煙所とかすごいですもんね。
ああそう。
あのお父さん世代みたいですね。我々の吸う人数とか、あ吸い方が煙の量もすごいし。
いやだから日本は今こう禁煙志向になってて、自動販売機も少なくなっちゃってるし、
はい、
あのコンビニで買うときもパソコンみたいなの出さなきゃいけなかったりとかするじゃないですか。だからどんどん禁煙志向になってて、うん、JT さん日本タバコ産業株式 JT さん、はい、JT さん もう日本にタバコ売るのやめようと、
あらま
いう感じ
あら、ま、
で外国にこう売るように数年前からシフトチェンジして、
あそうなんですね。で
日本のタバコってやっぱり人気あるみたいだから、もし今度上海行くときはタバコめっちゃ買っていくと、
それ言ってた言ってた言ってた、
日本のタバコめっちゃ人気あるんだって。
そうなんですか。持ち込めんですか。
いやだから免税店で買えばいいじゃない。
あそういうことか、
うんうん、
あなるほどね、うん、
いいみたい、
喜ばれるか。
そうそう、まあなんかこのぬるっと入ってる感じも二人のならではのなんか面白いねいいね、
体調が
ね
すごいんですよ。あのね、うん、サポーターリーダーみたいな子なんですよ、うん、僕は仲いいのはね、うん、
いくつぐらいの。
23、
うん、
イケメンなんですよ。
ほう
でかっこいいやつなんですけど、うん、すげえ優しいやつで、
うん、
すごい上海行った時にもてなしてくれたの。朝まで飲んでくれて、
あのなんか電柱に頭をつけてた
やつね。そうそうそう、あの子なんですよ。そうゴーゴー君って言うんですけど、
ゴーゴ
ーなんかニックネームで呼び合ってるんですよ。ゴーゴー君とかフランキー君とか、本当名前知らないんですけど、
中国人でフランキーなの。
そうで WeChat でやり取りしてるんですよ僕。
ほうほうほう、
ハローマオさん日本に来たよって英語で来るんですよね、うんうんうん、で今ほら Google 翻訳とかでやり取りできるから、
うんうんうん、
まあ英語でやり取りするんですけど、
うんうん、
今回も来たっていうことでスケジュールをね、
うん、
取らせていただいて行ったら、その試合の日しか行けなかったんですよ、
はいはい、
試合終わって、まあ、鹿島勝ったじゃないですか3対1で。
勝った勝った勝った。
で帰ってきて、
東京駅までバスで帰ってきたんだね。じゃあ
そうなんです、うん、それも40人ぐらいで来てて彼らは、
うんうん、あじゃあチャーターだ。
そうなんです。
すげえ、
上皇がチャーターしたバス、
上皇がチャーターするんだ、球団が
運営のために。
ほう、
そう、しかもですね、そのもっと偉い40代のサポーターリーダーがいるんですね。
ほう、あその中、あの若いサポーターで上のサポーター、
そうなんです。彼がですね、まあ、一緒に飲んだんですけど、いい人だったんですけど、なんとですね、中国でショッピングモールを経営している人らしくてですね、日本のそのある某地にですね、タワーマンションを3部屋持ってるんですよ、
うん、
でそこにみんな泊まってんです。
ほう、
すごくないですか。
すごいね、富豪のレベルが違うね。
で3日前に上陸して、それで電野祭から盛り上がって、で試合の日はそのマンション近くの、僕もそこに招かれたんですけど、でっかい焼肉屋ですよね、あの、
うんうんうん、
要はあの海の方です、
うんうんうん、
焼肉屋に
行って
、そうですそうです、はいはい、そこでまあ食べさせてもらって、
うん、
僕一人だけ日本人です、
うん、
でちょっと最初元気なかった、みんな負けてたから、
うん、
でもまあ酒も回ってきたらみんなワーワー言い出して、うん、まあ僕の必殺の下ネタがあるんですけど、絶対受けるやつね。
なるほど、
上海の女性は可愛いですねって言うと、絶対に初めてね、そのサポーターリーダーの偉い人だったから、したら、いやいや東京の女性も可愛いよって言うわけですよ、うん、まあこれ英語ですよ、簡単な英語で、Do you like Japanese girl? って言うと向こうもニヤッとしながら Yes って言うじゃない、そうすると思いっきり満面の意味で握手して Me too! って言うとめっちゃウケるんですよ。
なるほど、
ね、わーってバンコク共通で Me too! ってわーってウケた後、真央さんあれやってよってみんなに言われるんですけど、あのこう股間に手を当ててグッと拳を突き上げ、東京タワーってやるとすげーウケるんですよ。これがあの天丼で何回かそのね、うん、そのやり取りになると、東京タワーが受けだして、たまに変化つけて東京スカイツリー行ってるとワーオーってなる感じなんですよ、ね、で喋ってて、向こうがちょっとやらしいこと、やらしいことって男同士のねざれ事ですよ、向こうがわーって言った時に、おーいっつって指さして上海だわーっていう感じね、それもすごい受けたりとか。
なるほど、あの僕も外国行く経験あるけど、あの仲良くなるのは下ネタが結構一番いいね。
そうですね、あの先週同士もそうやって言いますしね、うん、確かにそうです。
俺の鉄板は、俺が初めて女とやった時に、はい、女が処女で、はい、 血出して日の丸の旗作ったんだぜって言ったら、それがすげえなんか受けますね。日本の旗知ってるって言って、知ってる知ってる、白地に赤でしょって言って、俺招待券の時に日の丸の旗作ったんだぜっていうのは鉄板ですね。
謝ってください、この国を築いてきた先人たちに。ダメですよそんなの。ちょっと政治色みたいのが入ってる感じで思われたらあれですよ、それね。そんななんですよ、すごくないですか。だから
すごい ねいやでもそうなんだ、ショッピングモール経営してるから、はい、そう、タワーマンション3個ぐらい持てんだ。
持ってんですよ。そんで飲んでてさ、うん、まあ全然いい方ですから、でもビジネスマンだからさ、うん、あなたもし日本のね、うん、福祉関係のなんか、うん、パイプがあったら紹介してほしいと、うんうん、本国にそういうビジネスを広げたいと思ってると、うんうん、日本はそういうの進んでるから、うんうん、そういうパイプがあったら紹介してほしいって、こんな野球帽をかぶってパーカー着てる俺に、うん、で何だと思ってんの。
でもね、やっぱそういうところからやっぱりこう、コネクション作っていくのは、チャイニーズビジネスマンはすごい ね
確かにそうですよね。
本当に、これね、いいも悪いもね、言ってきますよ、いいも悪いもないですよ、はいはいはい、いいも悪いもないですけど、
好きです。
中国の人たちのそのバイタリティっていうか、いい、うん、前も話したこともあるけど、もうどんな田舎町に行っても中国人でいるからね、もうたくましいんですよ、
コミュニティをね。
そうそうそうそう、でそういうのって別に誰、その政治家から作ってもらうとか、うん、そういうことを当てにしてなくて、うん、もう庶民レベルでガンガン行くんだよね。
そっかそっか、そうそうね。
それで富豪が今度お金持っちゃったら、うん、そういう中国人に日本の金利より安くでバンバン金貸すんだよ。
おお、なるほどなるほど。ああ、おいしんぼで見たそのシーン。
それで金利が安いから中国人買うんで、はいはいはい、で不動産のコネクションは俺探してやるからっつって、どんどんそういう、
君に金を貸すかどうかは君のチャーハンを食べてから決めようみたいなね。弟子に見せ出さすときにね。そうそうそう、
俺らが錦糸町でよく収録してる、うん、チャイニーズ、
はいはいはいはい、はい、
あれはまさにそのビジネスで、
ああいっぱいあるもんね、
大きくなって、
ああなるほど、
うん、
ああ
その代わり金返せなくなると、はい、てっていう怖い清流と振り回してるような、
同胞がいろんなところでね成功するようにっていうことなのね。そうそうそう、だからやっぱそのサッカー好きな人たちの集まりっていうのもね、うん、なんかいいなと思いましたよね。本当に毎回思うけどね、あの言葉通じないですけどね、その後もセカンドパーティー行きましょうって言って、湾岸、うん、要は勝ち時あたりで終わったんですよね、うん、この辺にバーかクラブはないかってやるわけねえだろって、勝ち時に、
うんうんうんうん、
だから八丁堀の方までタクシーで行って、うん、白木屋があったからここ行こうって言ったら、いやここは中国にもこれあるからちょっと
白木屋
別のとこ行きたいっていうか、うん、そうなんつって、でもこれで上壊れの木曜だからもう泣いてないやと、もう1時半ぐらいですよもう、うんうん、ちょっとワイワイしたところ日本っぽいとこ行きたいって、なんか女性も一人いたから、おばちゃんね、うんうん、4人で行ったんだけど、うんうん、西麻布のゴンパチだったらいいだろうと思って、うんうん、あるじゃないですか、
あるある、
キルビル撮ったのとこでしょ、はいはいはいはい、でいいじゃないかって、まあ一応電話してゴンパチに混んでますかって言うか、あ大丈夫ですよって言って、
うんうん、
日本的だから、うん、バーって開けたらさ誰もいないんですよゴンパチに、
う
ん、ああじゃあいいじゃんと思ったら別のとこがいいって言うんですよ、
う
混んでるところがいいんですって、
混んでるところがいい、うん、
なんかワイワイワイワイ立ち飲み屋みたいなの行って、その後そこで飲みましたけど、面白かったですよ。
なるほど、それで具合が悪いのね。
具合悪い、それが一昨日の話、昨日も飲んでましたからね、カラオケ、そのこと言って、
うん、なるほど、じゃああれだ、ゴーゴー君もヘペレケだ。
ゴーゴー君ヘペレケじゃない。
今頃ちょっと飛行機かい、ゴーゴー君は何をなりわいにしてるわ。
ゴーゴー君何なりわいしてるか知らない。
知らないの、そんな仲良くなって。
知らない知らないよ。なんだっけな、でもなんか仕事してますよ。
そりゃそうでしょうよ、そりゃそうでしょう。 What do you do って聞かないの。
あ、もう一人の子はね、港で働いてる。
港で働いてる。ざっくりしてるね、それ。
上皇っていうぐらいだから、そんなだって興味あります。あんまり仕事のこと聞くのもあれじゃない。
そう、うん、サッカーの話だとネタ尽きないくない。
うん、まあ、でサッカーの話をしてるよずっと、
うんうん、どういうんだった、上皇はどうだっつって。
あ、今回もうでも仲良くない、5回目ぐらいです会うの、
うんうん、
あんまりさっきから上皇の試合の話あんましなかったですね。
うん、
何の話だっけな、どの選手がいいとか。いっぱい喋ったけどな。いっぱい喋ったけどな。
覚えてないんだ。覚えてないんだ。
覚えてます。覚えてます。今なんか出てこない。
出てこないの。調子悪いね。その
40代のリーダーとやっぱりあの轟きが寒いっていう話は。
ああ。
風の回り方が半端ないねっていう。
そうね。あの時はたまたまね、すげえ寒い日だったからさ。うんう
ん、でこの間の鹿島も寒かったから。
ああ。
こんな日本の5月が寒いとは思わなかったって、いや違う違うと、
たまたま
たまたまですよ。
でも上海はやや日本より南だからさ、あと暖かいんだよね、熱風風
も
吹いてくるから、上海に関して言うと。
そうですね、
南京だから、南京より下だから、そういった意味ではあのちょっとね、やっぱ南方の気質があるんでね、上海の方が。どっちかっていうと、ね、北京の方がちょっとこう北の雰囲気、こうちょっとこう硬い感じ、
なるほどなるほど、
あの県民性がさ、この狭いさ日本の中でもいっぱいあるじゃん、だけど、中国ってあんなに広大で民族もいっぱいあるからさ、やっぱこうちょっと違うよね、キャラは ね。
だって全然違いましたよ、甲州広大のファンの。
沖縄の人間と新潟の人間ってなんか合わねえなって感じするもん。
そんなことないですよ。そんな夫婦もいるでしょうよ。
だって沖縄の人とかはもう完全に、まあ、宮崎に近いんだけど、こうちょっとこう、なんか時間にもルーズで、こうなんかこう、あれじゃない、こう、
そうですか、
こうイージーな感じで、ああ、いいよいいよみたいな感じじゃない。なんか割とこう北の人たちって質実剛健というかさ、こう頑張るというかさ、
そんなイメージあり
ますよね。なんか粘り強いというかね。
そうです
ね。俺あの甲子園でも北の国と当たると、ああ負けんなって思うもん、なんか。
そんなことないよ。そんなわけないです。
なんかこう、ああ山形とか仙台とか当たると、ああちょっと勝てねえかなって思っちゃう。
あとやっぱりあれですよね、あったかい地方の方が初体験早いらしいですね。
そうそうそうそう、やっちゃうから、ね、とりあえずね。パッションが強いから
とか、やっぱ薄着だからじゃないの。
さっきもさ、新宿でブリンブリンした人が歩いてた、
ね、すごいのいたんですよね。
すごいみたい。ちょっとじゃあ一緒入ろうよ。
色気がすごすぎてさ。あ、すいません、ちょっと、ね、お願いします。今日は起点にお邪魔して、
起点にお邪魔して、あのね、はい、金曜日の夜でね、はい、新宿ね、僕ら何箇所かこう押さえてるとこあるんだけど、こうよくこう飲み会で食って録音味とかあるんだけど、どこもいっぱいで、
どこもいっぱい、
やーべえ、どっかねえかなっつったら、起点があるわっつって来たら、ほらこれもう貸し切りでしょ。
そうですね、今のところ
今のところ
これからだから、先客万来です、ね、
これからは50人来るかわからんし、
わ
今日はね、試合開催日じゃないですからね。
そう、金曜日ですよ。
ジョンソンは投げてるよ、阪神とカープ9対0、
ね、
9対0だよ、
もう見なくていい、
あと5回の表なのにね。
いやでもさ、その東京はさ、はい、いろんな人がさ、こうミックスするから、いろんな文化がこうクロスするけどさ、あの宮崎は宮崎とか、まあ、沖縄とか北とかって分離してる、こう分けてると、そこにこう根強く残るなんかこうそういうのがあるじゃない、こう強さというか、まあ、だから県民賞みたいなこう土着したその文化みたいなのがあるんじゃない。俺あの今年のゴールデンウィークは色濃くあの感じたのはさ、あ、やっぱり俺ら北の人間には勝てねえんだなってなんとなくちょっと思ったのはね、あの我が偉大なるホンダの北 SC がですよ、あのソニー仙台とですね、あの八戸って言って2連チャン東北とやるっていう、
はいはいはい、
僕東北苦手意識あるから、それがね、ソニー仙台にね、ホンダロックね、5-0 で負けて、
試合、
ね、今までずっと失点2しかね、してないのよ、うん、6試合で失点2しかしてないのに、うん、5-0 で負けて、うん、次の試合8-1だよ、はい、ひどいよ、もうコールドにしてくれって俺はもう何度もツイートにしたぐらい
言ってましたね、コールドにしてくれってツイートしてました、
ね、コールドにしてくれ、勘弁してくれって、なんかね、やっぱ僕あの北の人間にはね、勝てないコンプレックスが、
単純にソニー戦が強いんじゃないですか、そのあとバンダー
で、いやでもその後に、なんていうの、武蔵野、はい、3位だったんですけど、うん、武蔵野には1-1できっちり引き分けると元に戻るみたいな、
ね、ロックの歴代 の東北チームとの、ね、うん、成績は どんな感じなんですか。
いや多分ね、多く負け越してると思う。
東北の JFL って何 かつてだったら
かつても何も、東北の JFL ってあのソニー仙台と、うん、
それからグルージャ、
うん、それからあと、まあ、今でいうこと女川があるし青森もあるんだけど、
う
ん、なんかやっぱ
秋田もそうか、
秋田も、うん、 勝てたような記憶があんまない。
まあ
でも秋田には1回 3-0 で勝ったことがあるけど、それぐらいかな。
ちょっとやっぱり東北が苦手
な、東北苦手な感じがちょっとするようなそういうのはあって、もうちょっとブルーなあのゴールデンウィーク過ごしたんだけど。
マーちゃんのゴールデンウィーク、いやいや、もうびっくりするニュースが舞い込んできましたよね。イニエスタ、
イニエスタ本気、本気なの、あれ
本気なんじゃないんですか。なんでそんな楽天ってお金あんですか。
いやだからみんな楽天カードマンで買い物するからでしょう。
だってイニエスタが中国とかもっと出せるとかありそうなもんじゃない。だって中国でもいいんだったら。
でもこの前、あの川淵さんの、はい、あのツイートで、はい、素晴らしいと、そういうお金を取ってね、外国人いっぱい取んなきゃダメだって言って、川淵さんが、はい、あの三木谷さんを鼓舞してたんですけど、でその後にあのやはり日本のねサッカーは、外国からいっぱい学ぶところありますね、みたいな感じで、ツイートしたら、思ったようにリプライしない川淵さんが、その誰か知らないけど、その人に、おっしゃる通りです、日本はもっと海外に学ばねばなりませんみたいなツイートをしてたにもかかわらずよ、いっぱい海外から学ばなきゃいけないハリルホジッチを簡単に首を切るってのは、あれはどういうことなんだっていう、矛盾してるやろっていう話はちょっと思ったけど、サブロまた相変わらず適当なこと言ってるなと思って。
それについては川淵さんまたね、ツイッターで、あのハリルさんのやつにはね、あの何か教会とね、何かあったんでしょうみたいなね、でもこの変えるということに関してはね、まあ、評価を与えていいんじゃないでしょうかとか、結構肯定的なコメントが言
って、そう、結局ね、なんか一貫性がないんだよね。あの外国から来る選手とかはいいんだけど、結局日本人に従順でなければならないみたいな、どっかさ、なんかそういうところは感じるよね。
今日ニュース出てましたよ、あのハリルさんがもういよいよ
協会を相手に、ね、みたいな、
相手取るみたいな、
なんかもうそうなってくるとさ、アフリカの代表監督がさ、給料未払いでさ、FIFA に提訴するみたいな、そういうレベルの話ですよ。
なんか東京地裁みたいな書いてある、ね、
そうですね。ということは
スポーツ庁長なんか裁判所みたいなのじゃないの。
ないんだよね。
ね、
いやだからでも、
まあ、傍聴に行けないですか。傍聴に
十分ですよね、こんなんね、日本サッカーにおけるね。
そうですね、
ひどいもんだよ。ちょっとね、まあその中でね、ちょっと最近ちょっとこうこれをシリーズ化していこうと思っているところが一つあって、私は一個怒ってます。まださ、この前ね、 J リーグで、聞いた僕の放送。
何ですか。聞きましたって私編集してますから。
あ、そうか。
いやでも聞きました。
ちょっとね、やっぱりちょっと相当物申すっていうのはやっぱりなきゃダメなんだなと思って。
なるほど。
相当物申すっていうのがこうちょっとあってた
ね。うん。何でしょう。
まあ、最近のこの、その J リーグ、こうやっぱり停滞してるっていう、ちょっと雰囲気をやっぱりこう、こう出すっていうか、出てる、はい、まあ、象徴的なことって、やっぱりさっきこの前も起こったけど、京都の件とかも、やっぱり、
なんか京都がね、今なんかいろいろやめちゃったりとかっていうニュースが出てましたね。そうそうそう。
でもね、あれね、京都新聞がね、書いてたんですけど、ああいうのをちゃんと地元のローカル紙がその、この京都やべえよっていうのちょっと円滑に柔らかく言ってたんだけれども、ああいうのやっぱやっていかないと、
なるほどね、えぐっていく
みたいな、ね、えぐっていくみたいな、あのね、やっぱり関西のやっぱメディアってちょっとこう一種独特の、
なるほど、
シニカルというか、そういうのはやっぱりあるかなとは思います。デイリースポーツという阪神をすごく贔屓する、はい、新聞が、阪神お前それでいいのかみたいなふ
う
にちゃんと愛のある
ある種ね、そうですよね、変な忖度してないというかね、そうそう、海外的というか、で
京都新聞がそれをちゃんとやったということは、僕はもうすごく評価してるんだけど、
評価、
ね、片やね、愛媛、
愛媛も今ちょっと良くない。
愛媛良くないね。愛媛って愛媛 FC と今治って今 JFL でできている岡田さんの、
はい、
あれがあるんですよ、今治、FC 今治って、FC 今治は専用センスタを作って、 まあ、ちょっとイケイケ、うん、こうまあ、昇格する機運ってすごくいい、はいはい、いいんですよ、うん、こう上げ仕様 で、はい、
そうですね、
で片や FMFC は観客動員数はない、、うん、ちょっとチームも冴えない、うん、っていうことで、うん、少しこう停滞気味なんですね、はい、でこうやっぱりサポーターの不満とか不安とかがこうツイートでこう回ってきてるように見ると、うん、はい、愛媛 FC が J3 に落ちるのは良くないだろうみたいな、こうなんかこうそういう J3 に落ちることがちょっとダメみたいな感じ の、うん、そのもっと支援した方がいいみたいな感じ、うん、あの愛媛県は愛媛 FC を支援すべきだみたいな、はいはいはい、そういうツイートとかもよく散見するんだけ ど、うん、そもそも愛媛 FC 自体を作った時には、うん、愛媛全県で支援するっていう予定で作ってた
の。なるほど、なるほど。
ただ、まあ、いろいろ紆余曲折あったんだろうけど、はいはいはい、今治ができちゃったことで、うんうんうん、全県支援の前提が崩れちゃったから、
なるほどなるほど、
集まる金も少なくなってる。おそらく愛媛 FC に流れてた金のいくつかは多分今治に流れて始めてるっていう、
はいはいはいはい、そうだよね、少なくとも今治周辺はそうですね、
そういう風になってくるから、うん、なるほど、うん、でかつて、そういうその分かれた部分っていうことを想定してなかった FMFC は、うん、はい、最初からそのお金の計算をやり直さなきゃいけなくなってきてる、うん、でしかも、まあ、前年度ぐらいに不正会計が見つかったりとかしてて、うん、もうあの県民からの信頼とかスポンサーからの信頼もだいぶ失っちゃってるから、
そうなんですね、
あの観客動員数も伸びない、あの成績も振るわないというような状況に今なってるのかなっていうふうにもなってるんだけ ど、うん、
なるほど、
その状況をやっぱり愛媛 FC とか、まあ、愛媛に関わるあのサポーターとかがあまり正視できない、うん、こうジェラシー FC 周りにジェラシーしてるっていうような 風にちょっと取れちゃうところがあって、それはもうあの逆に言うとしっかり愛媛 FC が全県支援というものをしっかり作ってきて、うん、今治市や宇和島あたりを含めた全部全県支援としてちゃんともしやってきてたなら、うん、あのこんなことにもなってないんですよ、
ね、なるほど、
それができてないから今治ができるわけで、
うんうんうん、
なんかその辺とかもなんか
難しいですね。でもね、後からその流れが出てくるのは言われることではないですけどね、
うん、だからそこをもうちょっとこう、うん、なんかあの嘘でも愛媛がサッカーで注目されてることってないし、そういったことをねこうもうちょっと肯定的に受け止めるような変わった意見っていうのがあんまりないかなっていう、なんか意地を張れないというか、
意地を張れない、
うん、あのいや例えばだけど俺とかだったらライバルチームがそのテゲバジャーロみたいなチームが出てきても全然 OK 全然 OK みたいな、なんかこう
プロレス感としてね、キャストとしてね、
キャストとして、うん、なんかそういうところで意地張れない感じ、
意地張れない、
うん、こう愛媛の人が、愛媛でもいや、うん、だから今治 FC 今治に嫉妬することは簡単なんですよ、
うんうん、
だけど嫉妬することではなくて、うん、おお来た来た来た、おお待ってましたよって、
ね、
っていうような感じに突っ張れないんですよね、なん
かうまく組みするそのエンタメ的な流れを作っていくべきだ、
それがでもしその、ね、先輩的な部分で、うん、もしそういう部分が持ってるんだったら、うんうん、今揚げ塩のその後発のチームが出てきて、うん、それに対してこうあのドキドキする感覚をもし持ってるとすれば、うんうん、全国にそういう追い上げられてるヒリヒリした雰囲気を持てるのって今、うん、愛媛 FC しかないんですよ。
なるほど、
愛媛 FC しかない、そこをいや俺らラッキーだね、このヒリヒリした中で応援できんぞっていう風に、うん、
逆手にとって、
逆手にとることがちょっとできねえかな、
うん、
まあ、あの口悪く言うと田舎者だな、
それを、不適切な発言がございました、訂正した人ですけどもですね、そうか、相当はそこはちょっともう盛り上げていく作り方をしてた方がより盛り上がるし、逆転取った方が有意義だということですね。
だからこそ例えば FMFC の例えばコールリーダーなり、うん、そのまあ、今治にいるのか知らないけどコールリーダーなりがちょっと会おうぜっていう話をして、なんかこう情報交換してこういう感じだよねみたいな感じの、なんかね ちゃんとしたそういうのって多分やってるのかわかんないですけど、なんかそういうのが見えてこないのが、
やってるかもしれないですもんね。
見えてこないのがなんかちょっと残念かなっていう、なんか今治にジェラシーだけが見えちゃうっていうところが、決して今治だって順風満帆じゃないんですよ。ただね、やっぱり田舎の自治体ってなんかアコギだなって思うのは、なんか勝ち馬に乗れ的なところがあって、
そうです、
今度国家公務員 の、あの国家公務員で例えばあの、まあ、いろんな職員がいるんでしょうけど、愛媛県に配置されている人もいるわけですよ、国家公務員として、でその人たちの研修として今治、FC 今治が選ばれた。
あ、なるほど。
でその国家公務員がその地域創生プロジェクトみたいなのに関わることで、愛媛県のを良くしましょうみたいな、そういうのにその研修として新人が参加しなきゃならないっていうことが決まったらしくて、それも非常に加計学園の話と、それから今治のあのスタジアムの話と、それから今回のことと、もうなんかいろんなことで国家プロジェクトみたいなのが今治中心に動いてる部分がちょっと透けて見えるところがいやらしいなって、田舎ってやらしいなっていうふうには思うけどね。
なるほど。そんなことが今愛媛で起こってるわけですね。
愛媛 FC の人たちは一生懸命苦労してあそこまでなったのに、なんか足を引っ張られてるっていう感じがやっぱりちょっとするのかなっていう。
野田先生はどんなお気持ちなんですか。
そうなんだ。野田先生もそういうの感じる、ジェラシーを。
あ、そうなんですか。
野田先生こそが、
野田先生がそういう漫画描いてほしいですよね。
そうそうそう、野田先生こそがなんか開き直って、あー、そうですね、オッケーオッケー楽しいじゃんみたいなことを言ってくれればいいのに、
なるほど、
なんか普通だなあの親父って思っちゃう、ね、いや
そんなこと言ったよ、
あまねフットボールやからね、
あまねフットボール面白いですよね、そうか、
まあでもその各地に、やっぱり田舎のチームがいっぱいこう出てきてるこの昨今、やっぱり本当に今までが J リーグに上がるぞおーみたいな、そういういわゆる J リーグに上がったらハッピーみたいな、そういうプロセスじゃなくないチームってもっと出てもいいと思うんだけどね。なんかそういうチームこそが、あ、面白いなっていう風になると思うんですけど
ね。
よく言うんだけど、曹東は J リーグを目指さないチームを応援してて面白いですかって、
よく外が聞かれる、
よく聞かれるんですけど、いやいや別にJリーグを目指してないチームでもすごい楽しいんですよ、
はいはいはい、
でも昇降格はあったとしても、その昇降格があることも前提として、それはそのプロセスとして面白いけど、降格したから地獄、昇格したからハッピーっていう、その価値観みたいなのにしか、やっぱなんでそこにしかこうなんか価値観がねえのかな、
もともとのね外がずっとおっしゃられ
てっていうのには、
同感ですけども、
やっぱ違和感があるんだよ、どうかね。
いやいや、わかりますよ、なんかやっぱりね、そういうことを言われる人ってサッカーっていう競技を本当に楽しんでない可能性がありますけどね。そのなんていうか、
そうです、ね、
戦術とかってちょっとあんまりなんかオタクっぽい人しか楽しんでない感じがありますけど、別にそういうのを楽しむ方法でもあるわけじゃないですか、サッカー。でもなんていうか、そういう J を狙うみたいな発言をしてる人はあんまり戦術のことは意外と喋ったりしない。
そうね、
サッカーってそういうことも楽しいわけじゃないですか、プレーの質、
そ
この選手ですね、だからそれ含めてサッカーだから、
なんかやっぱりそういう意味では、やっぱサッカーのことがやっぱりそのいわゆるコールリーダーという、もうもちろん素人初めて見始めたっていうそういうチームの人はもちろんだけど、ずっと長く見てる人たちもやっぱり昇降格がやっぱりその基本のこのどっかに骨子にあるから、俺はそこはやっぱりもうちょっとやっぱりこの何年 J リーグできて25年でだけど、外国を見習えて川淵さんがいまだにもし言うんであれば、もうちょっとやっぱりそういうところもやっぱりみんな見るように川淵さんも言っていかないと、 あの人自分のセンスだけで外国の選手で、あ、多分ね川口さんサブロ自体がイニエスタ見てえだけだんじゃねえかって思ったりもだから別にイニエスタ見てえくねえかって言ったら見てえし面白いと思うけど、
いや見たいでしょ、
面白いけど、それとマイクラブの話はまた別の話なわけよ、それはなんか全部一緒くたにしちゃうっていうのはちょっとなんかあれかなっていう、ね、うん、
でもあれですよね、ヨーロッパ以外だったら続ける可能性あるって言ってるんですね、うん、あれ聞いて、あ、やっぱりそのアジアとかってもう営業なんだっていう感じですよね、うんうんうん、嫌な感じですよね、
嫌な感じ、
いいですけど、ヨーロッパの違うチームでやるとなるとちょっと都落ち感があるわけでしょ、自分の中で、うんうん、ね、バルセロナいたのにっていうのがあるでしょ、なんか中国とか日本だったらいいよってことはそうですよね、
まあ、そ
うですよね、
まあ、
どんな感じなん
です
かね、
ただね、あのサッカープレーヤーはやはり常に自分が中心となれるリーグにいる方が輝けるんですよ、
はいはいはい、
でやっぱあのそこが一番楽しいわけですよ、
そうでしょうね、
うんうん、だけどプロ選手になってくるとこうそこにお金が絡んでくるから、うんうん、自分の評価っていうものをやっぱり金で例えば1円でもいい10円でもいいっていうわけにはいかなくなってくるところが、うん、これはもう実際問題あるじゃん、じゃあシュワル、まあ、映画の話になればシュラーツレーガーが映画撮りますよって言って、じゃあタダでいいよってわけにいかないんですよ、これは絶対、じゃあこのぐらいのギャラは絶対払ってねっていうのが出てくるわけだから、そこはやっぱりどうしても譲れないところになってくるのかなという感じはしますが、またちょっとさっきの話だけど、そのやっぱり選手として一番輝けるリーグはどこだっていうところをやっぱり取ると、うん、もしかしたら欧州でもヨーロッパでもイタリアの2部リーグにイニエスタが行ったとしたら、うん、多分あの無双でやれるはずなんですよ、うんうん、だけどイタリアの2部リーグだったらイニエスタの給料が満足できない、
なるほどなるほどね、
そうやって考えると、
あ、そういうことか、
あの、まあ、舐めてることも一つあるかもしれないけど、自分がその輝けるポジションでかつお金を満たせるって言ったらアラブか中東かメジャーリーグサッカーか日本か、しかも三木谷のポケットマネーかっていう話になるのかもしれない、しかもあのバルセロナの楽天ってなぜ楽天をここに入れたのかっていう話になってくると、外国の選手 そのコネクションを作るためにここに入れてるわけだから、でも32億は高いよね、32億ってどんだけの金、まあね、分かんないけど、
日本代表の選手とか買えますよね、全部
全員買える
ってことですよね、まあ、お金だけで言うと、
うん、
すごいことだねそれね、
あ、そしたらもうそうやってあのイニエスタ見てってやつはみんな楽天カード持たなきゃいけないっていう話だよねそこは楽天で買い物しないとイニエスタの給料払えないかもしれないっていう話、
あ、まあそうか、今じゃあね、
そうそうそう、みんな楽天カード
までやるしかない、あの報道で楽天の株価って上がってんですか下がってんですか、
いやだから少なくとも楽天カードは
楽天は好調だと思う、
好調だと思うんですよ、
あ、そう、
だってうちの奥さんでさえ、あのクレオパトラが、はい、イニエスタが入ると楽天安くなんのとかって言って、いやいや高くなんじゃねえっていう興味があるっていう話だから、いやでも儲かったらいいよねっていう
から楽天傾くんじゃないかと思っちゃいますよね、あのお金払わなきゃいけない、
そうそう、だから日本人がそのもしイニエスタ見たいと思うんだったら、うん、みんなで楽天カードを振るぐらい、
いやもう楽天ポイントがイニエスタに行くんじゃないですか、
そうそうそう
みんな
それはね、あのそういうことでいいんじゃない、
なるほど、
で今あのポドルスキーがいるんでしょ、はいはい、楽天に、うん、だから楽天はスーパースター、ビッセル
神戸です、楽天じゃないですよ、あそこは、
あ、俺楽天だあんなの楽天だよ、
まあ、
楽天でしょ、ビッセル神戸の要因がないじゃない、どこにも、
いやとんでもない、
で楽天とすれば
色がねやっぱね、ゴールデンイーグルス色になりました、
なっちゃう、ね、楽天的に言えば、うん、あそこにリタイアする選手をビシビシ集めてきて、
うん、世界から
ね、うん、あと誰だっけ最近なんか名前が上がってるの、トーレス、
チグリアンドトーレス、
トーレス、
トスに行くとか行かない
とか、ね、行かないとか言ってるけど、うん、あれトーレスと ポドルスキーとイニエスタって言ったらおちょっと匂いがするよっていうなるじゃない。
そうですね、
うんうん、でキーパーにオーストラリア代表かなんか入れてくれば
アジア枠だから、ね、
うん、4人スーパースター入ってるわけ、
う
ん、
でもそういうチームあったら面白い
ですね。面白いですね。
面白いですね。
面白い面白い、うん、
ナムコスターズみたいになった
わけです。ナムコスターズ、そうそうそう、あのゲームみたいな感じ
ファミスタでいうところね、う
ん、それやれるの今楽天しかないからいいんじゃない。あ、それ土地芸出身できないでしょうよ。球団ごと買収されちゃうからね。
それ僕何も言ってないじゃないですか。なんでそのディスられんのダメ。頑張ってますよ土地芸出身今ね。そうですよ。
あ、なんだっけ、あとあのオーストラリアの一番なんかケイヒル、
ケイヒル、
ケイヒルなんてあのフォワードに並べられた日にゃなんかちょっと怖い感じするよ ね、
う
ね、
うん、確かに栃木も面白いし、今あのネイツ・ペチュニックとか、
ペチュニック、
ペチュニック、
ペチュニア、
大宮にいた外人のでかいと大黒のツートップですよ、うんうんうん、ね、でガンバから二川、ベルディ経由の二川も、まあ、出てないみたいなんですけど、うん、キーパーもレオーニっていうスイス代表で、
スイス
だったり、スイス代表経験があってなんか確かあるんですよ。ちょっと面白いですよ我々からしたら。そうそう
です
。
でもね、あの俺のそのまああの僕のね、はい、あのチーム構成のそのあれでは、はい、やっぱり主力となる外国人の国籍は揃えた方がいい、うん、うまくいくっていう、
ああなるほどね、
うん、いうのは、うん、あの僕の持論としてあるから、
う
ん、その栃木
芸術さんでしょうね、
それ
ね、
その栃木芸術の作戦は失敗すると思う、
うん、いやいや、いい感じでなんつって今、そうですよ、いいじゃないですかそれは、
まあまあそれはじゃあ、うん、だからあの日本のねサッカーが代表がもし強い強くなきゃ嫌だっていう人がいるんだったら、これは法務省に働きかけて、ええ、ブラジル人が帰化しやすい環境を作ってあったらめっちゃ強い代表なんかあっという間にできますよ。
なるほど、
うん、アフリカとブラジルであの代表になりたいようなサッカー選手っていっぱいいるわけですから、うそういうやつボンボン輸入してきて、それが川淵さんに言う外国に学ぶことがあるんでしょっていうことです
よ。なぜその決まりがあるかさ、その労働をね奪われたくないとかね、うん、日本経済のためですから、おかしくない
それはね、
ボンボンボンボ ン、 ボン、
みんなそんなサッカーのこと考えてない。そこですよ、
そうです、日本代表強くなるけどブラジル人ばっかになって、しかもなんか国の雇用は取られるみたいになっちゃいますよ。それ
いやいやいや、だから、あのサッカーに限
る、してだからその傘を着てやってきますよ、サッカーしに来たっつって。あ、テストがあるわけね。
そうそうそう、
あ、スポーツテストみたいな、
スポーツテストがあるそれだったら OK、
シャトルライン、
そうそうそう、
なるほどですね、
そう、それだったら OK って言うんだったら、
だけど、だいぶそれをグッと上げないとですよね。
そうそうそう、もちろん
ロペスワグナー以上ないとダメですよそれは。
それはね、あの我々もちょっとすごく誤解があって、ブラジル人だったらめちゃくちゃサッカーうめんじゃねっていう、こうなんかこうイメージがあるんじゃない、
まあそうです
ね、で一度ね、あのホンダロックさんも、ホンダロック社もですね、ブラジルに工場があるから、あ、その作戦いいかもしれねえと思って、サッカー好きのやつちょっと集まりつつ練習させたんだけど、豊昇高校のから出てきたやつの方がうまかったっていう話だから、
いや、まあそりゃそうでしょ。ちゃんとサッカーやってきた人間とブラジル人だから、それはだって
だから、ね、だから誰でも彼でも
ニューヨークの黒人でも運動神経悪いやつもリズム感悪いやつもいるでしょ、そりゃ
そうそう、
ね、
みんなバスケがねうまいわけじゃない、みんなダンクシュートできるわけじゃない、
う
ん、
そうでしょ、う
ん、そうそう、だからそこはちゃんと やれば、うん、いいんじゃねえかな。
あんまりそうするとあれですよね、あの卓球の代表です、世界中に中国の女子がいるじゃない、うん、スイス代、うん、なんとか代表とか、うん、なんかちょっと、うん、冷めないですかあれ。
いや冷めるけど、ね、あの代表が強くなるという大きな名目を果たしますよ、う
ん、しかも卓球って3人ぐらいだから代表も、そうそう、ほぼね、うん、なんかヨーロッパだって言ってるけど中国人2人だったりとかね、
あ、いやいいんじゃない、ね、だってあの、うん、張本君だって中国人のね息子ですよ。
あ、そうなの。
そうですよ。
あ、そうなのか。
お父さんお母さん中国の人。
そう、知らなかった。
そうなんですよ。
それであんな、
そう、
それであんなっていうのも悔しいよね。
お父さんもお母さんも中国 の、 あの卓球選手なの。
え、日本で育ったの。
日本で生まれ育ってる。
は
あ、お父さんかお母さんかが
あの、か何かで、
そうそうそう、コーチで呼ばれてきてて、そのまま日本にあの帰化しちゃった。
ハーフナー兄弟みたいな感じでしょ。
ハーフナー兄弟みたいな感じ
坂でいうところ。
そうそうそう、
はあ、そうだったんですね。あの異次元の感じは何なのかと思ってました。そ
う
そ
う
そ
う、だから、もうこれからもうブラジル人の親から輸入してくる、 あの昔あの競走馬がちゃんとあのイギリスダービー馬とかちゃんと日本で入れて、
丸貝って
やつ、丸貝っていうやつがいたから、
そうですよね。
それでいいね、あの丸く収まる
んじゃないか。秋元君とかも結果的にああいうね生まれてきたんですけど、人工的には作ろうとしてダメですよね。
あの金髪のね田中義雄みたいなのがねサイドを駆け上がってたら、金髪の田中サイドを駆け上がってセンタリングでって言ったら、アフリカ出身の補助系がポーンって決めたらもう完璧。
確かにね、
いいよ。夢ある、ドリームあるよ。あの外国人からすると、あ、日本好きだらけって思うよね。
でも要はフランスとかってそういうことです
よね。そういうことですよ、時代にしたってね。そうでしょ、
ほぼ、ね、アフリカとかの地の、ね、うん、人なんでしょ。だから揉めたりするんですもんね。
そしたら、うん、あの旭日旗とか振っても特に問題はなくなるよ。
それこそいろんな多民族になっていくと監督がまた大変だって言いますもんね。
そう、だから逆に言うと、うん、あんなの西野じゃ仕切れなくなっちゃう
よ。いや、そりゃそうでしょ。そりゃいろんなさ
象徴みたいな人がやらないと終わらないですよね。
そう、そうね、ジーコとかまた呼ばないと。そうだよね。
だからあのサブローが言ってる国際化っていうのはそういうことなんだよ。
サブローっていうのは川淵三郎さんですから。初めて聞きました、サブローって呼ぶ人。
大変じゃねえ、大変じゃねえ。
いや、僕もカタカナでしか覚えなかった
ね。ロッテに行ったサブローでもねえよ、大平でもねえよ。俺の言ってるサブロー川淵三郎だもん。
やっぱり野球はもう分かんないですけど、あのサブローさんっていう人を見た時滑ってんなと思いましたね。そのね、カタカナでサブローっていうのがいまいち浸透してない感じがね。イチローの後乗りみたいなね。
サブローってあの巨人の4番打ったりなん
て。そうなの。
そうだよ、
巨人に行った時はあのそのカタカナ表記じゃないんですよ。大村サブローって感じ
で。あ、そうなんですか。
また戻って戻りちょっと意味が分かんない。
なるほどなるほど。あのちょっと定まってない。
そうそう
そう。でもそんな巨人の4番なんだ。
そうだよ。
へえ、これは失礼しました。
あの、うん、ロッテであのもうちょっと年を置いちゃって、でロッテってあの割とあの高年俸の選手を切る傾向があるチームだから、それでまあちょっと払えないね、代打要員にこれは高いねっていう風に提示
したら、味のなくなったガムは、
うん、いらねえよ
っていうのがロッテのやり方ですか。
そうそう、ロッテの韓国のやり方なんですけど。でそれを、
いや僕は韓国のこと言ってんじゃないんですか。ガムに例えただけだ。
言ったじゃん、ガム。
なんでそれ悪くするんですか。
で巨人が高年俸でほらあのよその4番を高年俸で取ってくるのは得意技の巨人が取ってきて、でも巨人は伝統的にあの芸名認めてないんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうそう、イチローとかサブローとかパンチ佐藤みたいな無理ダメなんです。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそうそう。
へ
え、もし俺がオリックスの、あの、うん、オーナーで、うん、松井っていう人間がいたら、うん、55番ゴジラってあの東方にお金取って。
い
や、
それいろいろ面倒くさくなります
か。言いますよ、おそらくゴジラで。
55
ゴッズラーとはーんってことになります。
相性でいいじゃないですか。
だけどそれを松井ではやらなかった。
ダメなんですか。
ダメなんです、ダメなんです。
だってリーグがいいって言ってんでしょ。
リーグはいいって言ってんですよ、うん、だから
じゃあジーコとかが巨人入ったら、じゃあなんとかコインブラーでシューバーみたいな言わなきゃいけないの。4番なんとかコインブラーでデシルバーみたいな、
2球ぐらい投げてます。
2ストライクですよ、もう言ってる間に。そんな長くないですよ。
そう、まあまあ、あのそういう、
そう
そう、
へえ、
ちょっとなんかサブローの話で盛り上がって
。
まあまあ、だからサブローの言ってることを体現しようと思ったらそれをやんなさいっていう話ですよ。でそれに負けないように日本人は伸びればいいんですよ。 それはあの久保さんも言ってましたから、ドラゴン久保も。
あ、そうですか。ああ、
俺がやった時に一番強いディフェンダーはドサイじゃん。
デサイのことですよね、あれね。もうノブシみたいなのしか浮かんでこない。ドサイ、
ね、そう、ドサイよね。ドサイが帰化したら無双やけんって言ってたから。
あんなどんどんやらんといかんって
言ってましたね。やらんといかんって言ってましたから、ね、あのだからそういう考え方もあるんですよ。日本人ももし代表強くするんだったら、あんなね、牧野にね、牧野じゃなくてね、ドサイじゃーみたいなの連れてきた方がいいんですよ。
そうね、うん、確かに
全員帰化。
今だってあれでしょ、パトリックが企画したいって言って
るんで
しょ。
そう、でもあれを拒否しちゃったんですよ。
なんであれはできないの。
多分漢字書けない。
漢字は書けない、
書けない。
あ、そのテスト結構大変なんですね。
そうそう、いやだから結構ね、うん、日本って企画するの難しいんですよ、うん、だけど漢字書けないけど君サッカー上手いんだったらいいよとかね、やっぱそういう条件をやっぱりもうちょっとあのやっていかないと、うんうん、あの日本のサッカー協会もあのそこにもういろんなね忖度があるんだったら法務省に圧力かけるぐらいあるでしょうよ
サッカー協会が。
そう、文科省経由でさ
どう圧力かけれるんですか。
いやいや、だから法律改正の圧力をかけるってこと、
う
ん、
そう
漢字書けなくても、足が速くて何年代表でプレーして、うん、あのじゃあ J リーグでプレーしてる人間は優先的に帰化するようにっていうこと、
うん、漢字ちょっと勉強したらいいじゃないですか、パトリックも。
いやでもね、漢字って書けないみたいよ、
うん、
あの形で捉えちゃうみたい、
うん
うん、
記号として
記号として、うん、だからやっぱりね、あの
トゥーリオとかでも、あ、トゥーリオは高校生とかいるもんね。そうか
だから高校の時から留学生をブラジル人を100人移民させないとダメですよっていう法律作ればいい。
ダメですよって法律ってどういうこと。
そう、しかもサッカー選手じゃないとダメって言えば、うん、あの多分もうちょっとブラジル人がやって、でもあのサッカーが下手な人間はちゃんと建築ができるようになりますよ。
なるほどね、なるほどいろんな提言も今日いただきましたよね。お時間ということでございます、はい、いろんなよもやま話がね、
はい、てまいりました。どう、あの元気な相当になったでしょ。
いや、そうですね、
あなた元気にならないと、
ね、あれちょっと
飲みすぎてる場合じゃないよ。大
丈夫、調子悪
い、調子悪い、
はい、というわけでございまして、はい、皆さんもありがとうございました。一緒のところゲームをお送りしたのは口上げさせライト、私ライト総長と
起点副店長の金井です。
そして
真のフットボール革命の指導者ロックソルトである。
どうしようか、結集せよ。
革命はこれからよ
初めてのパターンですねなんすかお姉みたいな変化きました